おはようございます。ではただいまから5月23日聖霊降臨主日の礼拝式を執り行います。では新聖歌136番を賛美いたしましょう。それでは聖書を朗読いたします。使徒の働き2章1節から4節と14節から21節です。修法の第4、裏面か新約聖書の233ページです。 では朗読いたします。使徒の働き2章1節から4節、そして14節から21節。五旬節の日になって皆が同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。ペテロは11人と共に立って声を張り上げ、人々に語りかけた。ユダヤの皆さん、並びにエルサレムに住むすべての皆さん、あなた方にこのことを知っていただきたい。私の言葉に耳を傾けていただきたい。今は朝の9時ですから、この人たちはあなた方が思っているように寄っているのではありません。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる。終わりの日に私はすべての人に私の霊を注ぐ。あなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私は私のしもべにも、はしためにも、私の霊を注ぐ。すると彼らは予言する。また私は、上は天に不思議を、下は地に印を表させる。それは、地と人、立ち昇る煙。主の大いなる輝かしい日が来る前に、太陽は闇に、月は地に変わる。しかし、主の皆を呼び求める者は皆救われる。以上です。それでは礼拝を始めるにあたりまして、お祈りをいたしましょう。恵み深い私たちの父なる神様、あなたの尊い皆を心から賛美いたします。あなたは私たちを罪と滅びから救うために、御一人子イエス・キリストをこの世に使わし、十字架と復活の技を行われただけでなく、すべての人がこのイエスこそ、私のかけがえのないただ一人の救い主である、そのことを信じるために、聖霊をお使わしになり、そしてこのようにキリストの教会を誕生させられました。それはこの御言葉にありますように、主の皆を呼び求める者は全人類誰であれ皆等しく救われるためです。主よ、もう一度このペンテコステ礼拝聖霊降臨手術において、そのことをもう一度思い起こし、心から感謝いたします。どうかこのクリスマス、イースターと並んで記念されるこの、今日のこの礼拝が、このホームページを通して、礼拝に預かってられるお一人お一人の魂に深く行き渡り届けられますように導いてください。メッセージを取り継ぐこの小さきもの、あなたがこの聖霊に満たし、十分に神の御言葉を語り尽くすことができますようにお願いいたします。礼拝を始めるにあたりまして、主イエスキリストの御名によって心からお祈りいたします。アーメン。それでは月間賛美285番を賛美いたしましょう。 心くじけて思い悩みなどて寂しく空を仰ぐ主イエスこそ我がまことの友もう一度聖書を朗読いたします。ヨハネによる福音書15章26節から16章4節、修法の裏面か新約聖書の217ページです。ヨハネ福音書15章26節から16章4節を朗読いたします。私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その方が私について証ししてくださいます。あなた方も証しします。はじめから私と一緒にいたからです。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方がつまずくことのないためです。人々はあなた方を街道から追放するでしょう。実際、あなた方を殺す者が皆、自分は神に奉仕していると思う時が来ます。彼らがそういうことを行うのは、父も私も知らないからです。これらのことをあなた方に話したのは、その時が来た時、私がそれについて話したことをあなた方が思い出すためです。私は初めからこれらのことを話すことはしませんでした。それはあなた方と共にいたからです。以上です。それでは 私たちの信仰を使徒信条によって告白します。使徒信条、我は天地の造り主、父なる全能の神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりで宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死して葬られ、黄泉に下り、三日目によみがえり、天に昇り、父なる全能の神の右に座したまえり、生ける人と死にたる人とを裁かんがため、かしごより再び来たりたまわ。我は聖霊を信ず、また聖なるキリスト教会、すなわち聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、限りなき命を信ず。アーメン。では、新聖歌409番を賛美いたしましょう。もうゆるみたまよ、ここに来たりて、我に逆げを仰がせたまえ。みたまの神よ、ここに降られて、不思議に技を行いたまえ。火よ火よ、火を待つ我に、祭壇の上にこの身も玉も良きも悪しきもことごと捧ぐ。御霊の神よ、ここに来たりて、くしきに技を行いたまえ。火を火を火を待つ我に、すべてを捧げ、虚しき我に、皆のため今満ちさせたまえ。御霊の神よ、ここに来たりて、くしきに技を行いたまえ。火よ火よ、火を待つ我に、あがないませる賜物の今、信仰の手持て、迷わず逃げな。御霊の神はここに来たりて、くしきに技をなさせたまげり。火を火を信じて待ちにし。アーメン。今日はペンテコステ礼拝、聖霊降臨を記念する記念礼拝ですね。これはクリスマス、そしてイースターと並ぶキリスト教の三大祝祭礼拝の一つであります。今から2000年前、イエス様が十字架におかかりになってから50日目、弟子たちは一つの家に集まっておりました。その時に突然天から 激しい風が降りてきたかと思うと、弟子たちの頭の上に炎のような舌がとどまりました。すると突然、弟子たちは何かに押し出されるように、習ったこともない外国の言葉でペラペラと喋り始めたんですね。で、それを見た見物人たちは、あいつらは酒を飲んで酔っ払っているんだとあざけりました。しかしその時にペテロはすっと立ち上がって、これは酔っ払いではなく聖霊が予言しているように、この聖霊が私たちに望まれたことによって起きている奇跡なんです。あなた方ユダヤ人は神の御子イエス・キリストを十字架につけて殺したけれども、神は彼を墓から蘇らせてくださったのですと説教しました。するとそれを聞いていた3000人のユダヤ人たちは皆心を刺されて、悔い改めて洗礼を受けた。そしてそれによって初めて、この世で初めてキリスト教の教会が誕生したんですね。これがペンテコステですね。ところでイエス様はそのことを先に予言してですね、このヨハネの福音書15章26節から16節において弟子たちに教えてくださいました。聖霊が使わされるということですね。今日はこのヨハネの福音書からですね、この箇所からその聖霊を受けるとは私たちにとってどういうことか、共にメッセージを受けたいと思うんですね。いつものように3つの点からお話しさせていただきたいと思うんですけども、まず一つ、聖霊という方は私たちをイエス様へと導くお方であるということですね。聖霊は私たちをイエス様へと導く方であると。15章の26節を読みましょう。そこにこう書いてあります。私が父のもとから遣わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その方が私について証ししてくださいます。ここでイエス様は、まず、真理の御霊が来るとおっしゃいました。まあ、そしてこの真理の御霊、聖霊とはどういう方であるかというと、イエス様が私たちの救い主であるということをはっきり示して、信仰に導いてくださる方であるというんですね。イエス様のおっしゃることを私たちが正しく受け取るように、助けてくださる方である。皆さん、いかがでしょうか。相手のね、言わんとすることを正しくキャッチできるということは、なかなか普段コミュニケーションに慣れている人でもですね、難しいことがあるんではないでしょうか。ついつい誤解して受け取ってしまうことがあるかもわかりません。まあ、聞いた話ですけどね、アメリカから一人の若い宣教師がやってきました。で、宋先生、来日して間もない日でしたので、日本語を習いたてでね、なかなかうまく発音できませんでした。ところがその先生、ある日のね、ご婦人たちのね、集まりで、ご婦人たちに向かってこう言ったんですね。皆さん、ここには美人はいません。一人もいません。真顔で彼は言いましたから、聞いていた女性たちはみんな内心、なんて失礼な先生なのと言って、とても不愉快になったんですね。しかし、後でね、よく聞いてみますと、先生は、美人はいないと言ったんじゃなくて、義人はいない、一人もいないというね、ローマ人の手紙の、あの御言葉を語った。義と美の違いですね。一字違い、両違い。まあ、私も気をつけたいと思いますけどね。まあ、そのように国が違えば、同じ人間同士でも、コミュニケーションが難しい面があります。ましてや、神様と人間は、天と地以上の開きがありますので、本来ならば、神様のおっしゃることを私たち人間が正しくキャッチするなんていうことは、ほぼ不可能なんですね。皆さん、考えてください。2000年前、犯罪者として十字架につけられたナザレのイエスという無力な男がね、実は神様の御子であって、十字架こそ神様のただ一つの尊い救いである。そういうことをね、もしこの聖書がなかったらね、信じられますか。聖書を聞いてもね、なかなか信じられるのがないのが 人間ではないでしょうかね。人間の頭では決して思い浮かぶことのできない事柄ですね。しかし真理の御霊、聖霊は私たちにその神様の真理を正しく教えてくださったわけですね。もし聖霊が存在しないならば、私たち人間はどんなに頭の良い知恵に満ちた人でもそのことを理解したり信じることはできません。私は皆さんね、そのことを思うときに、こんな私のような理解力の乏しい貧しい者にさえ、神様が聖霊を送って十字架のイエス様がはっきりと救い主だと分かるようにさせてくださった、信じるようにさせてくださったということがどれだけ大きな恵みであり祝福であるかということをしみじみと思わされます。聖書にこのキリスト教を伝えた人にの一人でパウロという人が出てきますね。パウロもそうです。彼はイエス様と出会うまではとても熱心なユダヤ教の信者でした。ですからキリスト教を邪教だと思い込んで熱心に迫害したんですね。ちょうどこの16章のですね、2節にね、こう書いてあるんですね。人々はあなた方を街道から追放するでしょう。実際あなた方を殺す者が皆、自分は神に奉仕していると思う時が来ますと、イエス様がおっしゃられるように、パウロはまさしくそのように思ってですね、あの邪教を滅ぼすことが私の使命な、神様から与えられた使命なんだと思い込んでですね、一生懸命迫害しておったんですね。そしてある日ですね、ダマスコという町にクリスチャンたちを捕まえるために旅をしていたときに、彼は幻のイエス様と出会って、自分がとんでもない間違いを犯していたということに初めて気づかされたんです。そこで彼は180度改心してね、それからは誰よりも熱心なクリスチャン、伝道者となってですね、殉教するまでイエス様を伝えていったんですね。もしあの日、あのダマスコとの行く途中でですね、イエス様に出会わなかったら、聖霊の働きがなかったら、彼は死ぬまで自分が間違っているとはこれっぽっちも思わなかったでしょうね。いや、たとえイエス様が救い主だと分かったとしても、もし聖霊の強い導きが働きがなかったら、保身のために自分の将来のために自分をごまかすような生き方をしていたかも分かりません。彼は有名なユダヤ教の中でですね、将来を期待された人物でした。このままユダヤ教徒として生きていけば、将来地位も名誉もお金も権威も全て手にすることができると十分計算できた人物です。皆さん、人間は罪人ですから、たとえ真理が分かってもですね、いろんな自分のね、将来とかいろんなことを計算してですね、なかなか従うことができないところがあるんですね。皆さんいかがでしょうか。そして時としてね、いやー、家族に洗礼を受けたら家族に迷惑をかけるかとかですね、いろんな自分への言い訳を考えて、そしてイエス様に従うことを躊躇しやすいものですね。パウロも例外ではなかったと思います。ユダヤ教の世界で出世して地位、将来、お金を取るか、それとも福音の真理に立って地位も名誉もお金も全て失って一人あらけりと迫害の中を生きるか、随分迷ったと思いますね。その証拠に彼はイエス様に出会ったからね、一人で3年間もの間ですよ、アラビアに行ってですね、そして、そこで過ごしたんです。何のためかと言いますと、一番大きな目的は、本当にこのイエスという男が神から使わされたキリストであるかどうか、聖書から自分一人でじっくりと納得いくまで調べ尽くすことでした。しかし私から言わせれば、それは同時にそれだけ迷いが深かったということですね。しかし結局彼の魂の中で聖霊が勝利したんです。 聖霊は彼に聖書のあらゆる箇所を通してイエスこそ主であることを示し続けてくださいました。そしてイエス様に従うことを強く促してくださったんです。ですから皆さん、聖霊がね、真理の御霊であるというとき、それは単なる知識としてイエス様を知っているというんじゃなくて、イエス様こそは私にとってかけがえのないただ一人の従うべき救い主ですとなっているということですね。それが真理の御霊を受けるということですね。パウロにとってイエス様とはまさにそのようにただ一人の従うべき主となったわけですね。イエス様と比べてはこれまで自分が大事と考えていた自分の地位とか将来お金、そんなものはただの地位、悪だ、憤怒のようなものであるということがはっきり分かったんですね。皆さん、あなたにとってイエス様とはそのようなお方でありましょうか。そして2番目はですね、聖霊という方は私たちを守り、支え、助けてくださるお方であるということですね。この同じ26章に、26節に、聖霊は助け主、私が父のもとから使わす助け主というふうにイエスもおっしゃってますね。助け主という言葉が出てきます。で、この助け主と訳されたギリシャ語の言語はですね、もともと傍らに呼び寄せるとか、裁判で調停するという意味でありまして、被告人の弁護をしてくださる弁護士を意味しました。しかしそれだけではなくて、招くとか、進めるとか、励ますとか、優しい言葉をかけるとか、そういう意味もあります。つまり聖霊という方はですね、クレーンか何かで上からパートに引っ張り上げるというんじゃなくて、むしろあなたのそばにいて、その時その時に応じて、あなたが罪を犯したとしても、弁護をしてくださり、また励ましたり、進めたり、慰めたりしてくださるお方。あくまでもあなたの自主性を重んじながら、傍らに立って導いてくださるお方であるということですね。皆さん、神様は私たちを決して、ロボットとして扱っていらっしゃるわけではありません。尊重すべき一人の立派な器として立てながら陰に火に支え導いてくださるお方ですね。1900年代に中国にウォッチマン・ニーという素晴らしい伝道者がいました。彼がまだ大学生の頃の話です。彼は非常に成績が良かった。そして一人の教授から特に成績が優秀だということで目をかけてもらっていたんですね。そしてその教授は彼の将来について親身になって相談に乗ってくれたんです。しかしある時ウォッチマン・ニーは自分が伝道者に召されていることを確信して教授が勧めてくれた進路をすべて断りました。やがて彼は大学を卒業し、伝道者として数年が経ちました。誰のサポートも受けないで働いていた彼は、貧しさの中で、ろくに食事もできず、とうとう結核を患ってしまったんですね。まだ回復していないある日、彼は痩せ細った体で杖をつきながら、街の中を歩いておりました。するとね、偶然、かつて目をかけてもらったあの教授にばったり出会ったんです。教授は痩せ細った彼を上から下まで舐めるようにですね、眺めて、せせら笑いながらこう言いました。ふふ、兄君、君はなんて惨めな姿になり果ててしまったのかね。せっかく目をかけてやったというのに。そう吐き捨てると、軽蔑の眼差しを2位に向けながら立ち去ってしまった。ウォッチマン2はあまりの屈辱と惨めさに涙が溢れてきました。そして一瞬心の中でですね、あの大学生のあの時、あの先生の言う通りに生きていたら今頃はっ と一瞬、後悔の念がよぎった。しかしその時突然、彼の心の中に光が差し込んで、力強いイエス様の御臨在に包み込まれたんです。そしてしばらくその臨在の圧倒的な御臨在の中で、神様、彼はもう一度神様の大きな愛を体験することができたんですね。そして彼はこう思いました。いや、私の進む道は間違っていなかった。我が救い主、すべてを捧げたのだ。彼はそう確信することができました。彼はその時、再び神様に献身して、神様から与えられた伝道者の道を歩み続き、そして後世に大きな名を残す偉大な伝道者になったわけですね。そのように、この証のように聖霊は日々信仰の戦いを経験する私たちを傍らに立って励まし、助け、力を与えてくださるんですね。そのことを覚えた。そして三つ目に覚えたいことはですね、聖霊はいつも御言葉を思い起こさせてくださるお方であるということですね。御言葉を思い起こさせてくださるお方である。16章4節にこう書いてあります。これらのことをあなた方に話したのは、その時が来た時、私がそれについて話したことをあなた方が思い出すためです。と書いてありますね。聖霊が来たら、そのことを、御言葉を思い出させてくださるんだというわけですね。なんだ、そんなことか。それと私はいつも思い出していますと、おっしゃるかもわかりません。しかし皆さん、日常生活の中でね、御言葉を思い出すことができる。いや、思い出すだけじゃなくて、それが自分の生活の人生の力になる、支えになるということが、どれほど大きな働きであるか、皆さん、お分かりになるでしょうか。ある本に、一人の男性クリスチャンの証が載っておりました。紹介しましょう。A さんとしておきましょう。この A さんはある時、職場の同僚から、嫌がらせやいじめを受けるようになりました。あいつばっかりいい思いをしやがってという同僚の妬みの声が聞こえてきたんですね。そしてその同僚から、いじめ。具体的には、ある日を境に、A さんを完全に無視するようになったんですね。A さんが話しかけても聞こえないふりをしたり、ね。他の人とは笑顔で話をしていても、A さんが近づくと急に無表情になったり、違う方にパーッと走ってしまう。まあ、それからというものを皆さん、A さんの気持ちばかりと思いますけども、彼は大変落ち込んで、神様に祈り始めました。ある日、いつものように祈っておりますと、イエス様の十字架のことが聖霊から示されたんです。A様はその時、イエス様の十字架と苦しみ、悩み、心の傷がどんなものだったか、その苦しみの一端を味わったような気がしました。そこで A さんも、イエス様の足跡に倣って、自分をいじめる同僚のために、取りなしの祈りをして、許しを願い、その人と自分との間に、イエス様が入ってくださるように祈ったんです。するとどういうわけか、それからはその同僚のやること、なすことすべてが空回りして失敗するようになったんですね。そうなると、その同僚はますます悔しい、歯がゆいという感情をあらわにしてきました。A さんはその時、イエス様の言われたある御言葉を思い出したんです。なぜ私を迫害するのか、トゲのついた棒を切ることはあなたにとって痛いことだという人の働き26章14節の御言葉ですね。なぜ私を迫害するのか、トゲのついた棒を切ることはあなたにとって痛いことだ。これはクリスチャンを迫害していた、その先ほどパウロの話をしましたけども、そのパウロに対してイエス様がおっしゃった御言葉ですね。それを思い出した。その時に A さんははっと気づかされたんです。僕をいじめていたあの人は、知らず知らずにイエス様をいじめていたんだということに気づかされたんですね。 そうか、クリスチャンがいじめられていることは実はイエス様がいじめられていることなんだ、ね、そのことに気づかされたときにイエス様はこれまたイエス様のお気持ちの一端を味わった。イエス様が十字架の上で父よ彼らを許してくださいと祈られたように、心からいじめる同僚を許すことができて、報復したいとかいじめ返したいという感情誘惑から解放されることができたんですね。まだまだ相手のいじめは続いているようなんですけども、しかし A さんの心の中ではもはやそれはもはやいじめではなくなっているんですね。御言葉によっていじめを乗り越えることができたんですね。まあもちろんいろんな状況がありますから、ね、こういうふうにじっと耐えないかんということでもありません。しかし、まあこれはこの人の証でありますけども、そのように御言葉に思い起こすことによって、御言葉によってそのいじめを乗り越えることができた。彼の証でした。そのように御言葉を思い起こすことによって、私たちは罪や誘惑から逃れることができる大きな祝福を受けることができるんですね。皆さん、聖霊は私たちを十字架の救いの真理にへと導き、また時に応じて助けてくださるお方であります。そして御言葉を思い出させて誘惑や試練に打ち勝たせてくださるお方でもあります。その御霊が自分のうちにも与えられていることを改めて噛みしめながら、感謝と喜びに満たされて新しい習慣を歩んでいこうではありませんか。お祈りをしましょう。神様、今日はこのペンテコステ礼拝、聖霊が私たちに与えられているその大きな恵みについてメッセージをいただきました。私たち自身は本当に弱い罪深い人間です。しかしあなたはこんな私たちを愛して聖霊を使わせてくださいました。そしてイエス・キリストがただ一人の救い主であるということ、その尊い真理へと導いてくださいました。そしてイエス様が助けてくださるお方であるということ、どんな時にもイエス様がそばにいて導いてくださるお方であるということも教えていただきました。またその時々に応じて御言葉が思い出され、そして思い出すだけではなくて大きな力となるということも改めて教えていただきました。心から感謝します。世の人々はまだまだこのイエス様の十字架のこと、まだこの聖霊のことを知りません。しかしまた私たちもその人たちを愛して、いろんな折に応じて証をし使えていくものとさせてください。メッセージを聞いてくださっているお一人お一人の目にあなたの尽きない祝福と恵みが与えられ、まだまだコロナ禍が続いておりますけれども、すべて守られ助けられますようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によって心からお祈りいたします。アーメン。それでは416番を賛美いたしましょう。
りし慰め主地の果てまで述べ伝えよ聖霊来たれり暗き夜は明け放たれ嘆く声も今はやめて目にいるもの皆輝く聖霊来たれり下りし慰め主地の果てまで述べ伝えよ聖霊来たれり君の君に解き放たれ自由なる身とせられし者価値の歌を高く上げよ聖霊来たれり下りし慰め主地の果てまで述べ伝えよ聖霊来たれり愛も深き愛と恵みいざ迷える罪人らに語り告げて神のことせ聖霊来たれり下りし慰め主地の果てまで述べ伝えよ聖霊来たれり御使いらも神の民も無限の愛を褒めたたげて天に響かせ地に満たせよ聖霊来たれり聖霊来たれり下りし慰め主地の果てまで述べ伝えよ聖霊来たれり
では主の祈りをお祈りします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは 皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく、地にもならせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず、悪より救いいたしたまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。では唱詠60番を賛美しましょう。
雨土こぞりて
願わくは、主イエスキリストの豊かなる御恵み、父なる神の限りなきご愛、聖霊の清き親しき御交わりが、何時だとその家族、すべてのものの上に行く親しく、豊かにあらんこと。アーメン。
アーメン。
ではこれをもちまして礼拝を終わります。今週も皆様方の上に、またそのご家族の上に、神様の豊かな祝福と守りを心からお祈りさせていただきます。アーメン。